死体ろうそく。著者、小坂井芙木。翻訳者、宮本陽子。宵から勢いを増した風は、怪獣の上にほゆるような音を立てて、栗、本堂の胸をかすめ、大地を崩さんばかりの雨は、時々砂つぶてを投げつけるように戸を叩いた。縁板という縁板、柱という柱が、すすり泣くような声を発して、屋台は宙に浮かんでいるかと思われるほど揺れた。夏から秋へかけての嵐の特徴として、庫内の空気は行き詰まるように蒸し暑かった。その蒸し暑さは、一層人の神経を苛立たせて、嵐のものすごさを拡大した。だから、今年15になる小坊主の方針が、天井から落ちてくる煤に肝を冷やして、部屋の隅に縮こまっているのも無理はなかった。方針、隣の部屋から呼んだ和尚の声に、ピリッと体を震わせて、あたかも恐ろしい夢から覚めたかのように、彼はその目を据えた。そうしてしばらくの間、返答することはできなかった。方針、一層大きな和尚の声が呼んだ。はい。お前、ご苦労だが、いつもの通り本堂の方を見回ってきてくれないか。言われた彼はぎくりとして身をすくめた。常ならば気楽な二人住まいが、こうした時には恨めしかった。この恐ろしい嵐の時に、どうして一人きり戸締まりを見に出かけられよう。あの和尚様、と彼はやっとのことで声を絞り出した。なんだ、今夜だけは、ははは、と和尚の高笑いする声が聞こえた。恐ろしいというのか。よし、それでは、わしも一緒に行くから、ついてこい。方針は、引きずられるようにして、和尚の部屋に入った。いつの間に用意したのか、初見していた和尚は、手燭のろうそくに火を点じて、先に立って本堂の方へ歩いて行った。50を越したであろう年配の、ろうそくの淡い明かりによって、前か方から照らし出された痩せ顔は、ドクロを思わせるように気味が悪かった。本堂に入ると、明かりはなびくように揺れて、二人の影は天井にまで踊り上がった。空気はどんよりと濁って、あたかも果てしのない洞穴の中へでも踏み込んだように感じられ、方針は二度と再び無事では帰れないのではないかという危惧の念をさえ起こすのであった。正面に安座します人間大の黒い阿弥陀如来の像は、和尚の差し出したろうそくの明かりに一層いかめしく照らし出された。和尚が念仏を唱えてしばらくその前に立ち止まると、金色の仏具は思い思いに揺れる火影を反射した。香炉、灯明皿、燭台、花瓶、木刻金色の蓮華をはじめ、須弥壇、経机、賽銭箱などの金具が、名の知れぬ昆虫のように輝いて、その数々の仏具の間に、何かしら恐ろしい怪物、例えば巨大なコウモリがべったり羽を広げて隠れているかのように思われ、方針の股の筋肉は一人でに震え始めた。和尚は再び歩き出したが、さすがの和尚にもその不気味さは伝わったらしく、前よりも早めに進んで、一通り戸締まりを見回ると、青白い顔をして、ほっとしたかのようにため息をついた。しかし、和尚は何を思ったか、再び恐ろしい本堂に引き返した。そうして、阿弥陀如来の前に来たかと思うと、真下にあたる勤行の座につき、手燭を傍らに置いていった。方針、礼拝だ。方針はからくり人形のようにその場にひれ伏した。しばらく和尚と共に念仏を唱えて、やがて顔を上げると、如来の慈悲人肉の光眼は一層柔和の色を増し、嵐にも動じたまわぬ崇高さがかえって方針を夢のような恐怖の世界に引き入れた。恐ろしい風だな。和尚の言葉に方針はドキリとした。時に方針。しばらくの後、 和尚は突然改まった口調で方針の方に向き直っていった。今夜わしは阿弥陀様の前でお前に懺悔をしなければならぬことがある。わしは今、世にも恐ろしいわしの罪をお前に白状しようと思う。幸いこの嵐では誰に聞かれる憂いもない。耳をさらえてよく聞いておくれよ。和尚はその目をぎろりと輝かして一段声を高めた。実はな、お前はわしを徳の高い坊主だと思っているかもしれんが、わしは阿弥陀様の前ではじっとして座っておれぬくらいの破戒無惨の犬畜生にも劣る悪人だよ。え？あまりに意外な言葉に、方針は思わず叫んで、化石したかのように全身の筋肉をこわばらせ、和尚の顔を穴の開くほど眺めた。わしはな、人を殺した大悪人だ。さあ、驚くのも無理はないが、お前がこの寺に来る前に雇ってあった良順という小坊主は、あれはわしが殺したのだ。嘘です。嘘です、和尚様。それは嘘です。どうぞそんな恐ろしいことはもう言わないでください。いや、本当だよ。阿弥陀様の前で嘘は言わぬ。良順は表向きは病気で死んだことになっているが、その実、わしが手をかけて死なせたのだ。それには訳があるのだよ。深い訳があるのだよ。その訳というのは、まことに恥ずかしいことだけれども、これだけはどうしてもお前に聞いてもらわねばならん。